こんにちは、今日もですね、昨日に引き続きまして英語の習得に関するお話をさせていこうかな、させていただこうかなと思います。よろしくお願いします。今日のですね、結論としては、英語で話せるかどうかは日本語で話せるかどうかということと比例するというのが、今日の結論になろうかなというふうに思います。昨日もお話ししましたけれども、早くから英語を始めるっていうことでですね、効果があるっていうのは、発音に関連したところは効果があるというような話をしました。日本語と英語の発音って結構違うんで、口の使い方とかね、筋肉、口の周りの筋肉の使い方とか口の形とか結構違うんで、その使い方にはですね、かなり影響が出ると思います。そのあたりを考えると、早くから英語を話せる口を作っておくっていうことの必要性はあるんじゃないかなということは思います。昨日はそういう話をさせてもらいました。でそこからですね、一歩さらに進んだ話として、じゃあ何を話すんだっていうことになっていくわけですね。でコミュニケーションがうまいか下手かっていうのはですね、発音だけじゃないですよね、もちろんね。日本語が普通に日本人として話せたとしても、それだけでコミュニケーションがうまいっていう話にはならないと。むしろ話の内容であったりとか、相槌の打ち方であったりとか、いろんな他の要素が問われてくるわけですね。発音すらできなかったら会話ができないんじゃないっていうことは、もちろんあるので、発音の問題が別にこう全然こう無意味って言いたいわけじゃないんですけれども、本当に国際人というかですね、そういうのになろうと思ったら、やっぱりコミュニケーション能力というのが必要になってくるだろうというふうに思うわけです。そういうのためにはですね、昨日も少しお話しましたけど、異なる文化の人と話をするっていう経験がやっぱり大切になるかなと思うんです。で早期教育っていうことでですね、幼児期の頃のことを考えると、分かりやすいのは異年齢交流とか、異年齢クラスとか異年齢の活動なんかを、すると思うんですけれども、それが一つのですね、異文化交流にあたると思いますし、それから地域のおじいちゃんおばあちゃんとかですね、そういう人たちと出会って話をしたりするような経験も結構あると思うんですね。この辺がですね、実は国際的なに、なんていうかな、コミュニケーションが上手に取れる人を作るにはすごく大事なポイントになってくるのかなと思います。で小学校に例えば上がってですね、そしたら違う小学校の人との交流とかでもいいかもしれないですね。要は同じ趣味であったりとか、同じ関心を持ってる人たちではない、共通の話題がどこにあるかわからない人と話をする経験とがすごく大事になるんじゃないかなということになります。でその中で共通項を見つけ出して、話を継続させるとか、お互いに楽しめる話題を見つけることができるかどうかっていうのがとても大事になってきますということなんです。なので日本語 で単純にこう発話をするっていうのかな、上手に喋れるっていうことよりは、そういう人たちと話題を見つけながら探りながらですね、こう探していくということをして、その経験を積んでうまく話題を見出せるようになる能力っていうのがすごく大事になってくるのかなっていうことですね。こうやって考えると、早期教育というよりは、長い時間をかけてやっていくことなのかも、もしかすると知れないですね。はい。英語を単に話せるようになるということではなくて、本当の意味で国際人となるためには異文化交流の能力を高めると。それは日本語でも十分できることなので、そういうことを早いうちからやっておく、慣れておくっていうのかな、異質なものと出会ったことで萎縮したりせずにですね、それとこうなんていうかな、コミュニケーションを取ろうとすることができるっていうことの方が実は大事なんじゃないかなと思いますので、もちろん早くから英語やることがダメなわけじゃないんですけれども、ぜひですね、そういうことも視野に入れて早期教育をしていただくといいのかなということをお話しさせてもらいました。今日もですね、お付き合いいただいてありがとうございました。今日はいつもよりちょっと短いですね。はい。その辺を意識してもらうといいかなということです。明日からですね、運動能力の話が、ある意味私の得意なところといえばそうなのかもしれませんけど、そんな話をしていこうかなと思っております。今日もお付き合いいただいてありがとうございました。ではまた。